聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第57章14節から16節。主は言われる。盛り上げよ、土を盛り上げて道を備えよ。私の民の道からつまずきとなるものを除け。高くあがめられて永遠に増し、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。私は常しえに責めるものではない。永遠に怒りを燃やすものでもない。霊があなたの前で弱り果てることがないように、私の作った命あるものが。もう一箇所。新約聖書、ルカによる福音書、22章の24節から30節まで。また、人たちの間に、自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。そこでイエスは言われた。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかし、あなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。あなた方は私が主従の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。以上でございます。
先週の礼拝では吉村長老が、ルカによる福音書の22章31節から34節の御言葉から語ってくださいました。今日はその一つ前に戻るような形になってしまいますが、同じルカ福音書22章の24節以下の御言葉に聞きながら、受難節の中にある主の日の礼拝を捧げたいと思っております。前後関係を見ると分かりますように、このところは、主が弟子たちと守られた杉越しの食事の場面、主の晩餐の場面において起こったことの続きということになります。で、先々週の礼拝になるでしょうか。マルコによる福音書でしたが、この主の晩餐の場面を学びました。で、その時に見ましたけれども、この晩餐の席で、まさにイエス様は、弟子たちに対して、あなた方の一人が私を裏切ろうとしている、そういうことを語られました。今このように共に、杉越の食事をしている弟子たち、あなた方の中に自分を裏切る者、自分を裏切ってユダヤ人たちに引き渡す者がいる、そういう予告であります。弟子たちにとっては非常にショッキングな話だったはずです。そして当然のように、一体誰がそんなことをするのだろうか、そういう議論が始まったと言われています。 まあ、しかもそこでは、いや、自分は絶対そういうことはしない。自分は大丈夫だと、自信を持って言える人もいなかったようでありまして、変わらざる主イエスに向かって誰もが、まさかこの私ではないでしょう、そう問わずに折れなかった。そういうことも言われています。そうした弟子たちの動揺する思い、戸惑う心は私たちにも十分想像できるかもしれません。しかし、まあ、そのすぐ後になります。今日の箇所、24節はそのすぐ後になります。そこに目を向けますと、何か状況がすっかり変わってしまっているような印象さえ受けます。24節ですね。また人たちの間に、自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。自分たちの間で誰が一番偉いのかという議論。まあ、ここで議論と訳されている言葉ですが、まあ、元のギリシャ語の言葉を見てみますと、まあ、そこには愛するとか、好む、好んで行う、そういう意味合いの言葉が含まれております。つまりこの議論というのは、弟子たちがいつも普段から好んでしていた議論だった、そう考えることができます。弟子としての生活をしながら、いつも自分たちのうちで一体誰が一番なんだろうか、そんなことを好んで議論していた、そういう様子が伺える言葉です。でも今申しましたように、たった今彼らはイエス様の口から自分たちの中の一人が主を裏切ることになる、そういうことを聞かされた。そして一体誰がそんなことをするんだろうか。動揺する思いを抑えきれない中にいたはずであります。しかもそれは主イエスの歩みにおける決定的な場面に関わる重要な事柄。その中で、まさか自分ではないでしょうと、誰もが思い、恐れを覚えていた。ところが24節に至った途端に彼らは、全くそのことを忘れてしまったかのように、いつも自分たちが好んでしていた、言い争っていた議論に夢中になり始めたようであります。自分たちの中で誰が一番偉いんだろう。一体彼らは何を考えていたのか。私たちは不思議にさえ思えると思います。まあ、しかし、よく考えてみれば、これが私たちの現実、そのままの姿ということもできると思います。確かに私たちは重大なことが起こります。自分が根本から問い直されて、恐れを覚えて、一体どうしたものか、戸惑ってしまう。そこにもちろん本当に深い恐れがあり、真剣な激しい議論が起こる。それは偽りではもちろんないでしょう。しかしそうこうしているうちに、現実には何も変わっていないのに、何も解決したわけでもないのに、そういう議論、真剣さが消え去ってしまって、相変わらずいつものことに戻っていく。しかも、誰が一番偉いのかといった、まあ、ある意味大した中身のない、人間の愚かな面に関する言い争いに没頭してしまう。それは、私たち人間の持つ確かな一面であるということを、ここで思い起こされる思いがいたします。まあ、ちなみにここでは、誰が一番偉いだろうかと訳されておりますが、ここも元の言葉を見てみますと、 まあ、興味深いことに、誰が一番偉く見えるかと言われてるんですね。人から見て、どちらがより上だと評価してもらえているだろうか、そういう言い方になっております。ですから、こういうことを考えるときの私たちの本当の関心というのは、実際に自分が本当に偉い人間になるかどうか、それだけの内実を身につけようとしているかどうか、そういうことではないんですね。もうそんなことはどうでもいい。人の目にどう見えているか、人がどう評価してくれており、自分がどう思えているか、それさえ満たされればそれでいい。そういう発想であることがわかります。私たちにも思い当たるところがあると思います。私たちも自分と人とを比べて、自分の今の位置を知ろうとする。まあそういうことが多いでしょう。まあ必ずしも自分が一番になりたいと思っているわけではないでしょうけれども、まあ少なくとも自分の目につく人と何とはなしに比べて、ああこの人は自分よりも優れているなと思って、妬んでみたり、落ち込んでみたりする。反対に、ああ自分はこの人よりはマシだと、その人を見下すことによって変な自己満足をしたり安心をしたりしている。で、そういう場合も結局自分の本当の中身、内実をどう充実したものにしようか、そんな真剣な思いはないんです。表面面だけを繕ってその場その場をうまくやっていけさえすればよい。まあそうして私たちの姿、まあ罪の姿と言うべきでありましょう。それがこの時の弟子たちに現れている。逆に言えばこの時の弟子たちに、そういう私たちのいつもの姿が表されている。そういうことができると思います。大事なことが起こる。波風は立つ。でも、いつしか、上辺だけを整えるような安易さに戻ってしまう。それが人間の姿かもしれません。で、イエス様は、今改めてそういう弟子たちを前にしているんですね。そういう弟子たちを前にして、主イエスは25節以下において、改めてこのように語り始めています。まあ、25節ですが、異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかし、あなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は仕える者のようになりなさい。一番偉い人が、あなた方の中で一番上に立つ人が仕える者のようになりなさい。ただまず一つ大切なことですが、ここでイエス様は上に立つ人たち、そういうものは程度の低い人間なんだと見下しているわけではありません。上に立つような人間などいらないと言っているのではないんです。まあ、25節に守護者という言葉がありますけれども、まあ、これは他の聖書では恩人と訳されていることもある言葉でして、それなりに人々から尊敬を得ている言葉なんだ。人を指す言葉なんですね。何か民にとって益をもたらしてくれる、そういう大切な働きをしてくれる、そういう恩を覚えるような、そういう恩人のことなんです。ですからそんな人はくだらない人間だ。そういうことをイエス様が言っているわけではない。 立派な人間でしょう、人格者でしょう、そして神のことを考えて自分の権力を用いているのかもしれない。でもそれでもあえてイエス様は言うんですね。たとえそうであってもそれでいいのだろうか、本当にそれが民を生かすのだろうか、本当にそういう上から施してやるような愛とか働きが人を生かすものだろうか。見た目には素晴らしい愛の働きと見えても、それが本当に人間の命を高め、癒し、生かすものとなるのかどうか。まあ、もちろん、なることも多いでしょうけれども、でも、先ほどの議論じゃないですけども、知らないうちにそういうものが腐敗していく。知らないうちにそういうものが何か人間を腐らせていく。そういうことになっていくことが、私たちにはやはり多いのです。だからこそ、それではいけない。それが主イエスの答えです。繰り返しますけれども、人の上に立つのはいけないんだと。そんな人はダメなんだと。そういう単純な話ではありません。一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人が使える者のようになりなさい。これもいかにも謙遜に振る舞えばいい。腰を低くしてペコペコしていればいい。そういうなんか安っぽい道徳の話をしているわけではないんです。まあ、そのように言われています。言葉で言うのは簡単でしょう。そして何か自分もそういうことをやっているようにつもりになって、下働きとか雑用と呼ばれるような仕事をせっせとやっていれば、ああ自分はイエス様の御心にかなっていると思いがち。ああ自分は使えるものになっていると満足しがちなところがあります。まあ、もちろんそういう仕事がもう尊い仕事でありますが、だからいいとか悪いとか、そういう安っぽい道徳の話ではないんです。ではイエス様は一体何をここで私たちにおっしゃっているのか。それはまさに今ご自分が向かわれている十字架の道であります。父なる神が私たちのために主イエスに託された十字架の道なのです。最も低く貧しくされたものとして、私たち人間の罪を、また苦しみをご自分の身に負われる形で、ご自分を十字架の上で犠牲として捧げようとされている、その主イエスの姿こそが、本当に私たちを作られた神が、私たちを生かしてくださる道。本当に人を生かすために使えるものの道であるということ。神の働きを担うものであるということ。そのことが、ここで言われております。まあ、27節で、食事の席に着く人と給仕するとは、するものとは、どちらが偉いか、食事の席に着く人ではないか、しかし私はあなた方の中でいわば給仕するものである。まあ、これも何かごちゃごちゃ言っているように聞こえますけども、大切なのは、私、ここでイエス様がご自分を指すんですね。で、ご自分が給仕するものであるというのは、まさに、あなた方を生かすために私が今十字架に向かおうとしているという事実です。弟子たちは裏切り者の話を聞いてびっくりしたり慌てたりする。そうかと思えば何もなかったかのように誰が一番偉いかという話に夢中になる。そんな弟子たちのためにそんな弟子たちをその罪から救い出すために、罪人の歩むべき道であった、十字架の道を主は自ら歩まれておられる。 歩んでおられる。レントというのはその主の十字架を覚える季節です。もちろんですからそれは、まあ、繰り返しみたいになりますが、単なる道徳の話ではありません。人のために自分を犠牲にする、そういうイエス様の精神を精神に習いましょう、そういう単純な話ではありません。大切なのは私たち一人一人がこのイエス様の十字架の救いに預かり、まずそこに自分の罪を委ね、自分が確かに罪許されていること、救われていること、そういうものとして神に愛されていることをいつもいつも求め覚えていくことでありましょう。私たちの罪も貧しさも薄っぺらさもイエス様がすべてあの十字架で担ってくださいました。そこから私たちを救い出して新しい本当に神に仕え人に仕える道に招いてくださっている。私たちは罪の中にあるものです。そして上っ面ばかりを気にしているものです。でもそういう私たちがそうした罪の一切から救われて本当に神の命を分かち合う使える道を主の十字架を通して与えられていく、まあ、具体的にではどうするのか、もちろんそれは簡単に言える話ではありません。一人一人が神様と向かい合い、神様から聞き取っていくこと、その場その場で神様から示されていくことでありましょう。そうであるからこそ私たちは改めてこの受難節の季節、主の十字架の道を改めて心に留め、思い巡らして過ごしたいと思います。そして私たちに行くべき道を示してください。今置かれているところで自分がどういう道を行くべきであるか示してくださいと祈りながら、またこの週の歩みに歩み出してまいりたいと思います。私はいわば給仕するものである。この私はあなた方の罪を担い、あなた方にあなた方が生きるように使えるものである。その主に担われ癒され、罪許されて歩むべき道をいつも新たに示されてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、受難節の中にあって御言葉を新たに与えてくださったことを感謝します。主の十字架を見上げるときに、私たちは自分の罪を改めて覚えます。またそのような罪を取り繕うことしか思わないような自分の船舶さを覚えます。しかしそうしたものも含め、あなたは御子、キリストを十字架に捧げてくださって、私たちをその罪の一切から救い出してくださいました。御子キリストにおいて、あなたは私たちを主イエスに従いつつ、本当に使えるもの、あなたと人とに使えるものとしての道を開いてくださいました。感謝をいたします。どうぞ私たちがいつもあなたからその道を示されて歩むことができるように、導いてください。多くの悩みや苦しみの多い、また罪と悪の力の働くようなこの世にあって、あなたに仕えるものとして平和と誠の義のために 歩むものとしてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。